今朝恵みをいただく御言葉は詩編の60編です。サムチャプター60、詩編60編です。それでは詩編60編、はじめに表題を、宣言いたします。指揮者のために、さとしは百合の花の調べに合わせて、教えのためのダビデのミクタム。ダビデがアラムナハライムやアラムツバと戦っていた時、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを12,000人撃ち殺した時に。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、御言葉であられる今朝、主よ、あなたを今朝いただきます。イエス様、あなたが我らともどもに指揮者となって示してくださるように、あなたが我らのこの重い心体を清め、そして今取り継ぐ証明の唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。イエス様、あなたが我らの支配者となって、そして我らともども勝利へと導いてくださいますように、今取り継ぐしもべの唇を、また預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今週新しく1週間が始まり、月曜日、仕事を始める日です。今朝はこの詩編60編からですね、主はいかなる状況においても主を呼び求める民に対して主は勝利をもたらしてくださるということを見ていきたいと思います。で、表題だけお読みしましたところを見ますと、まず、指揮者のために、サトシは百合の花の調べに合わせて、教えのためのダビデのミクタム、ですから教え、サトシのためにダビデが記した詩ですね。でそれで、どういう状況だったか、ダビデが、アラムナハライムやアラムツバと戦っていた時、アラムですね、ダマスコの方、北です。イスラエルからすれば北の方、と戦、ダビデが戦い、そしてヨアブは、南の方のエドムにおいて戦って、そして勝利を、もたらした、その記事ではあるんですけども、しかしその、勝利、結果的な勝利だったんですけども、しかし、その敵が、北から南から攻めてきた時の状況、それはとても危機的な、状況だったようです。しかし、結果的には勝利だったんですね。詩編の60編の表題だけ見ますと、何か勝利した時の喜びの歌かと思いきや、けれど内容はですね、本当に戦々恐々としている、有様で、その勝利の前、結果は勝利なんですけど、しかしその、途中、その勝利の前はとてつもなく、不利な状況だったんです。皆さんの、今の状況は不利に見えるでしょうか。でもイエス様にやって皆さんは結果的には勝利する勝利者なんですけども、しかし状況だけを見ると、何かとてつもなく不利であるかのように見える時がありますけども、しかし何によって勝利をもたらしたのか、それはダビデが信仰によって御言葉を宣言し、信仰によって奮い立って、そして、主を呼び求めて、主の助けを求めて、主の助けを読み込んだからです、それによってダビデは、勝利をもたらしました。一節から四節見ますと、神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破り、怒って私たちから顔を背けられました。あなたは地を揺るがせ、それを引き裂かれました。その裂け目を癒してください。血がぐらついているのです。あなたは御民に苦難をなめさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました、ですからまずこの戦いに臨んで、ダビデは北の方で、アラムと戦っております。 そこに次から次へと援軍が来るんですね。敵の側に援軍が、ね、来て、そしてダビデはどんどんどんどん不利になってきます。しかも、ね、南の方からはエドムが、ね、攻めてきた、という、まあ、知らせを受けたことでしょう。でそれでダビデは、ね、この一節からのところ、ね、あたかも、ね、神様から、ね、拒まれたかのような、神様は私たちを打ち破ったかのような、怒って私たちから顔を背けられたかのような、そういう思いはしました。これ私たちもあるかもしれません。せっかく主のために戦っているにもかかわらず、どんどん敵の方に、ね、優勢なものがどんどん加勢していく。今韓国がなんかそういう状況ですね。去年、まで本当に、ね、クリスチャンたちが立ち上がって、そして、本当に全国的な集会を催して、韓国、合計5000万ぐらいの人口の中で、もう1000万以上の署名が、ね、もうムンジェインを下ろせっていうことです。署名が集まったにもかかわらず、ムンジェインたちはそれを無視して、ね、なおも、ね、しかもコロナが何かムンジェインの後押しをしているかのような、ね、そういう状況で、何かどんどんどんどん韓国、また本当にこの極東地域の、自由資本主義がどんどん不利に陥っていくかのような、まあ、状況だけ見れば、ね、そういう状況に見えるかもしれません。けれども、主はしっかりと、ね、勝利を、それを定めておられます。ダビデに対して、ね、呼び求めるダビデに対して、ね、主は勝利をもたらしてくださいました。けれども、その勝利の前はダビデもこの一節以降のように、本当に、あたかも神様から、なんか顔を背けられたかのような、ね、神様から拒まれたかのような、そういう、ね、感じがしていたんです。でそれで、まあ、2節では、ね、あなたは血を揺るがせ、それを引き裂かれました、裂け目を癒してください、ね、もうあたかも 北と南にもう分断されて、イスラエルが裂けてしまっているかのような、ね、そういう状況、ね、ダビデは2節の最後で血がぐらついているのです。もうイスラエルが全体がぐらついている、ね、そういうような情勢でした。で、ね、3節では、あなたは見た目に苦難を舐めさせられました。よろめかす酒を私たちに飲ませられました。本当にもうよろめいているかのような状況、ね、だったんです。だからダビデは、こんな状況の中にあっても、しかし主に呼び求めて主の御言葉を宣言してより頼むならば、しっかりとしては勝利をもたらしてくださるということを、これを、ね、教えとして、諭しとして、まあ、このミクタム、ダビデのミクタムとして、この詩篇60篇を記したわけです。で、4節。あなたは、あなたを恐れる者のために旗を授けられました。それは弓に変えてこれをひらめかせるためです。アメン。ね、あなたは、あなたを恐れる者のために旗を授けられた。ね、ネスというヘブライ語、旗、ね、ネス。ね、アドナイニシ、ね、ジェホバニシという言葉、皆さんご存知かと思います。主は我が旗、ね、という言葉ですね。そして、ね、この4節の後半では、それは弓に変えて、これをひらめかせるためです。ここ、訳が難しいところです。訳が分かれるんですね。口語訳と新化訳は弓というふうに訳してるんですけども、この弓と訳されたヘブライ語、コーシェとは、ヘブライ語としては真理という意味です。ですから、ね、キングジェームズ、ニューキングジェームズや、また、新教徒訳では、ね、真理というふうに訳されているんですけども、ヘブライ語はコーシェと、で、アラム語では弓と訳されます。アラム語。ですからね、新改訳は、まあ、アラム語的な訳ですね。けれども、ニューキングジェームズの方では、こういうふうに記されています。ニューキングジェームズでは、That it may be displayed because of the truth. That it may be displayed because of the truth. ですから、ね、真理のゆえに、それを示すために、主をあなたは恐れる、主を恐れる者のために、旗をひらめかせました。ね、まあ、そういうふうに訳せます。真理を示すために、ね、主よ、あなたは旗を、ね、あなたを恐れる者のために旗を授けてくださいました、ね、というところです。 で、それで4節にセラがあります。モードチェンジするんですね。これ以降に何故にモードチェンジできたか。主は我が旗、ね、ジェホバニシ、あの冒頭で宣言したところがまさに、ね、その箇所、あの修正した時において、モーセが、ね、あの戦いに登った時に、ね、あのアマレクと戦った時に、モーセは、ね、アロンとフルを連れて、登りました。あの出エジプト記の17章の、ところです。出エジプト記の17章の、8節から8節から、16節のところですね。ここにそのアドナイニシ、ね、主は我が旗、ね、何故に主が旗と なられたのか、そのことが、出エジプト記17章の、8節以降に記されています。 Exodus chapter 17 verse 8。さて、アマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私のために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアダナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アメン。ね、15節、アドナイニシと名付けられた。これは主は我が旗。ね、ロードイズマイバーナー、ね。主は私の旗である。モーセが手を挙げているうちは、ね、イスラエルのためが優勢になった。しかし疲れて手を下ろしたら、ね、アマレク、敵が優勢になった。ね、そこで、ね、このアロンとフルが、ね、両隣からモーセの手を支えて、手がしっかりと、ね、夕暮れまで上がりっぱなしにしたところ、ヨシアはこのアマレクとその民を剣の刃で打ち破って、ね、勝利することができました。ですからモーセが祝福の手、祈りの手を挙げている間は、ね、主の旗がはためいているわけです。ですから皆さん、ね、今、敵が優勢、ね、何か、敵の方にどんどんどんどん何か援軍が送られてきているような状況があるとしても、皆さんは主の旗を掲げる、すなわち祈りの手を、祝福の手を掲げているべきなんです。するならば主が旗、ね、ジェホバニシ、主が我が旗となって皆さんを勝利へと導いてくださるんです。主は、ね、モーセに対してこれを、ね、書き物に記してヨシアに読んで聞かせなさいって、ね、言いました。でそれで、ヨシアは、これに倣って、ね、あのヨシアが愛の町を、ね、攻めるとき、その槍をずっと、ね、愛の町に向けて、でそれで愛の町が滅び去るまで、ね、ずっとこうやって抱えて、それでイスラエルの勝利をもたらすことがありました。ですから本当に私たちが祈りの手をしっかりと支え続けて、ね、いるべきなんです。私たち自身が祈りを、ね、し続けて、そして、もし、ね、働き人が祈るのに、なんか疲れているかのようであるならば、それを、ね、実際に支えるんです。本当にこの教会は、ね、働き人が、ね、このしもべの、ね、いろんなことをするのを支えてくださって、で御言葉の奉仕や、ね、また諸々することを専念するようにできるように、ね、 してくださって、ね、本当に助かります。そして働き人たちも、ね、もう週に5回、朝昼晩と、ね、祈りの奉仕をしておられますね。その祈りの手が本当に支えられているように、ね、まあ、もちろん働き人たちも、まあ、世の中の仕事をして、ね、お金を稼いだり、また、ね、家族を養ったりしなくてはなりません、ね、その働き人たちがしっかりと、ね、祈りと御言葉の奉仕に専念できる、そのような、ね、アロンとフルが与えられますように、ね、皆さんも祈るべきですね。そして祈りの手がずっと支えられているならば、やがて勝利がもたらされるんです。詩編の60編の方に戻りまして、詩編60編 4節でこのネス、旗が宣言されました。ダビデは、あなたはあなたを恐れる者のために旗を授けられました、宣言しました。そしてそれは弓に変えてこれをひらめかせるためです。もしこれを弓と訳すとするならば、弓に変えて旗を、主の旗を、それをひらめかせるために、そして、自分たちが戦いの弓によってではなく主の旗によって、勝利をもたらすんですよ、ということをダビデは宣言し、また、この公衆と、真理というふうに訳すとするならば、主が旗を授けられたのはそれは主を恐れるためにに真理を示すためです、ということを、そういうふうに、も訳せます。でそこでセラが宣言されて、モードチェンジするんですね。5節から、あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。アーメン。ダビデは、あなたの右の手で救ってください、宣言しました。そうですね、先ほどの、出エジプト記のところにおいては、そのジェホバニムシ、それは、主の御手の、主の御座の上の手のことでと、出エジプト記の17章、16節に書いてありますね。このアドナイニシ、それは主の御座の上の手のこと、ですから主の手が掲げられて主の手が置かれているならば、勝利をもたらすんです。主のユッと、主のその十字架の手、それが掲げられていること、これが我が旗、私の後ろに十字架がありますね。主の御手が十字架の、ところに釘付けられ、主の御手が足に、主の御足が十字架に釘付けられて、おりました。わざわざこういうふうにやらなくていいですよ主の御手、主の御足、それが、私たちの旗、バナーとなって、そして私たちはこれを掲げていくならば、勝利をもたらされるんです。十字架を、掲げていくならば私たちも、勝利がもたらされる、モードチェンジできるんですね。6節、神は聖女から告げられた、私は喜び遺産でシェケムを分割しスコテの谷を配分しよう。シェケムとスコテ、シェケムはヨルダンの西の方、スコテはヨルダンの東の方で、それで、この、敵の領分、それは、主の御名によって配分しようと、言われます。ダビデはこの戦いによってもう敵の陣を圧倒的に、滅ぼして、でそれで、本当にこの、カナン地方を平定するんです ですけれども、さらに何節、ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜。アーメン。このギルアデもヨルダンの東側で、マナセ、エフライム、これは西側の方ですけれども、これはイスラエルのもともとの領土ですけれども、そこも私のもの、私のもの、主は聖女から告げられました。この6節から8節の、鍵括弧付きのところ、神は聖女から告げられたって、書いてあります。これは、この聖女において、神様が告げられた。ですから私たちも、本当に恐れ惑った時、神の聖女に入るべきなんです。アサフも、詩編、の中において、本当に敵が何かはびこって、もう 言いようのないうめきをでうめいているときに彼は聖女の中に入りました。するとその敵の最後を悟ることができました。ですから、ダビデも聖女の中に入って、そして主から直接、ね、伺うことができたんです。主のその見教えと主の悟しを私たちもですから聖女に入って聞くべきなんです。それから8節、これは敵について書いてあります。モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう、ペリシテよ私のゆえに大声で叫べ、アメン。ダビデは北の方で戦っているけれども、南の方から、ね、モアブ、エドムが、ね、その脅威がある、けれども、ね、ダビデは、このモアブ、エドムに対してはヨアブを、ね、使わせて南の方に、戦いに向かわせる。でそして宣言するんです。モアブは私の足を洗うたらい、ね、モアブは主の足、身足に踏みつけられているところだ、ね、宣言します。でエドムの上に私の履物を投げつけよう、ね、ペリシテよ私の上に大声で叫べ、ね、ペリシテは、鉄の戦車とか鉄を利用して、でそれでイスラエルに攻めてくる標的ですね。けれどもペリシテに対しても私の家に大声で叫べ、もう大声で、ね、絶叫して倒れなさい、そういうふうに宣言するんですね。この、6節から8節のところにおいて、主の言葉を宣言しました。信仰を混ぜて主の言葉を宣言するとき、それが実際的な力になるんです。で9節から見ますと、再びダビデが祈っています。誰が私を防備の町に連れて行くでしょう、誰が私をエドムまで導くでしょう、ね、この防備の町はすなわちエドムの、ね、その町のことです、一体誰が私を、ね、このエドムの方へと導いて連れて行って、そしてそこで私を戦わせてくださるでしょうか。まあ、実際的に言ったのは、ヨアブですけれども、けれども、ダビデの部下、ね、ヨアブを通して、ダビデに勝利をもたらすようになるんです。10節。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。アーメン。そうです。神こそ踏みつけてくださるんです。敵を。ね、皆さんが、ジェホワにし、ね、祈りの手を掲げて、そして主の御旗を宣言し、主の御言葉を宣言し、主の守りを宣言して、行くならば主が戦われるんです。ダビデはこの時本当に恐れおののいていました。あたかも主から御顔を背けられたかのような、ね、そういう気がしましたけれども、しかし主にあって、ね、御言葉によって奮い立ちました。祈りによって奮い立ちました、本当に10節からのところを、ね、見ますと、なんか神はあなたご自身が私たちを拒まれたのではありませんか、ね、そんな、あたかも自分が神様から拒まれたかのような、一体この状況は何なんですか、どんどん敵が有利になって自分が不利になっていきますよ、けれども、宣言します。人間の救いは虚しいものです、11節に、どうか敵から私たちを助けてください。誠に人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。そのように宣言しました。主こそ助け、主は我が救い、これを、ね、イエシュアと言います。イエシュア、先ほど、ね、ヨシアが出てきましたね。ヨシアの名前の意味、それは主は我が救いという意味です。主は我が救い。ですからモーセが、ね、祈りの手を挙げたら救いはヨシアがもたらしましたね。ヨシアが実戦部隊として戦って、でそしてヨシアが剣の刃で成立しました。ですから私たちも、ね、祈りの手を挙げるとき、イエシュアなるイエス様、イエス様が実際的に戦ってくださって、そして勝利をもたらしてくださるんです。 で神様はその戦いモーセに対して、ね、この戦いを書き物に記して忘れないようにしてヨシアに読み聞かせなさいと、ね、言いました。でそれで、後の時代ダビデも、ね、主は我が旗、ね、主の旗を宣言してそして、実際に戦って勝利しました。で、まあ、この記事はですね、第2サムエル記の8章、まあ、それから第1歴代史では18章にその記事が記されているんですけども、まあ、どのようになったか第2サムエル記の8章の方を開きたいと思います。第2サムエル記の8章 2nd Samuel chapter 8 from verse 1 1節から読んでいきたいと思います。第2サムエル記の8章の1節から。その後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメデクハーマトをペリシテ人の手から奪った。彼はモアブを撃った時彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測った者を殺し縄1本を伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり貢ぎ物を納める者となった。ダビデはツバの王エホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきた時彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがツバの王ハダデエゼルを助けに来たがダビデはアラムの2万2千を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々へ彼に勝利を与えられた。アメン。ね、ダビデなんかこのサムエル記だけ見ると、ね、本当に勝利に勝利をもう楽勝楽勝重ねていったかのように見えるんですけども、しかし詩編60編見ますと実はその背後で本当に敵が北から、ね、攻めてきた時南から攻めてきた時本当に恐れをおののいて主は私を見捨てられたんではないですかって、ね、そのような気持ちになったんですね。そうです。結果だけ見るとあたかもないか、ね、あなた運がいいラッキーもうずっと勝利ばっかりしてきたんでしょうって、ね、思いがちですけど、しかし、ね、実はそうではないんです。ダビデでも、ね、本当に一つ一つの戦いの中にこのような恐れおののきがあって死を助けてくださいという呼び声があって死の御旗が掲げられていたんです。もしこの時死の御旗をダビデが掲げていないならば、もしダビデがこの時御言葉信仰を持って宣言していなかったら敗北して全然おかしくないようなそういう戦いだったんですけれども、結果的にはもう連勝に次ぐ連勝なような、ね、そういう感じですね。この8章第2サムエル記の8章では、ね、そうですけども、まあ、12節以降にあの南のエドムが、ね、攻めてきた時ヨアブが、それを、平定したところがあります。12節から。それからアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったものおよびツバの王レホブの子ハダデエゼルからの分取り物であった。ダビデが塩の谷でエドム人1万8千を撃ち殺して帰ってきた時彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。アーメン。ダビデはエドムで1万8000人を撃ち殺して書いてあるんですけども、まあ、実戦部隊は、ヨアブですね。まあ、結果的にはダビデが指揮をしましたから、ダビデが塩の谷でエドム人1万8000人を撃ち殺して、詩編60編の表題の通りですね。けれども、このエドムに対する戦い、また北はアラムに対する戦い、そこの裏には本当に一時期ダビデは恐怖に落とされて、そしてこの戦い負けるんじゃないか、とてつもなく不利だ、敵にどんどん援軍が現れて、けれどもダビデは 主の御旗を宣言し、そして主の御言葉を宣言し、そうしたところ、信仰を持って行ったところ、もうペリシテに勝利し、またモアブに対して勝利し、エドムに対して勝利し、アラムに対して勝利し、行くところ行くところ勝利を収めました。結果だけね、サムエル記歴代史には書いてあります。結果だけ見ると、あ、ダビデはやっぱ連戦連勝だな、楽ちんで勝利したんだな、ラッキーだな、思いがちですけども、しかし、その裏には、ね、ダビデのうめきの祈りがあったんです。皆さんも今うめいているかもしれません。けれども、皆さんも主の御旗を掲げるならば、祈りの手を掲げて、御言葉を宣言する。そして、主をあなたに会って私は行きますと、主の戦いを行くならば、連戦連勝、ね、後々には皆さんの、ね、成功している様を見て、人々は、あなたラッキーだね、あなた連戦連勝じゃない、ね、あなたに苦労なんかわかるの、言われるかもしれません。けれども、ね、皆さんは、ね、今、ね、たとえ苦労しているにしても、本当にイエス様にあって祈るならば、ね、イエスは、主は救い、そのイエス様の御名が掲げられて、皆さんも救いへと導かれるんです。どうか皆さんは、このイエス様の御名を信頼して、勝利に次ぐ勝利をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。主は我が救いという名前。それがイエス様、あなたの御名です。主を救いといたします。祈りの手を、ジェホバニウシを、主の旗を掲げます。それならば、イエシュア、主は我が救いと言われるヨシアが、戦いに出て勝利をもたらします。主を、今我らは祈りの手を掲げます。どうかあなたがこの戦いに勝利を得させてください。この日本にコロナに対して勝利をもたらし、韓国に共産主義者に対する勝利をもたらして、そして本当にあなたの栄光が掲げられますように、どうか導いてください。あなたが今朝、本当に勝利の秘訣を語ってくださったことを感謝して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリスト、このイエス様が私たちの主、私たちの王、そして私たちの救い主として、今日も豊かに御言葉を持って私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。主は私たちに勝利をもたらしてくださる、その秘訣、イエス様に助けを求めることであると、今日も私たちに教えてくださったことを感謝いたします。結果は勝利である。でも、その状況は、北から南から敵が攻めてくる、そのような恐れを生じる状況であったと、主は教えてくださいました。その中で、ダビデは、主よ、助けてください。その声をやめることなく、主に助けを求め続けた、その結果が、連戦連勝であったということ、私たちもここから豊かに学ぶことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。祈りの手を掲げ続けるべきであると、主は語ってくださいました。そして、主イエス様が私たち一人一人に、その祈りの手を掲げ続ける者に、主は勝利を与え、そして真理を示すために旗を授けてくださることを感謝いたします。勝利。私たち一人一人に勝利のその旗、主は我が旗と、そのジェホバにし旗を掲げてくださり、授けてくださり、そしてその行く先々においてイエス様のその勝利の旗が豊かに掲げ続けられる、その場所場所へと主が作り変えてくださることを心から感謝いたします。そして今、主イエス様の十字架を掲げるならば、イエスキリストにあってモードチェンジができると主が語ってくださいました。状況は、その敵が攻めてくる状況、またさらに敵軍に援軍が次々と来ている、そのような情報があるかもしれない。でも私たち一人一人はイエス・キリストの十字架を掲げ、そして勝利の主イエス様の旗を豊かに掲げ、その一つ一つがモードチェンジとして、私たちの恐れから信仰へと、そして私たちのそのあらゆる状況に目を向ける、そのところから主に目を向けて、そして勝利を確信する、その思いへと主がモードチェンジしてくださることを心から感謝いたします。 韓国におけるその状況、神はなしとするその共産主義が攻めてくる、その中にあっても神は今生きて働いておられるイエス・キリストであると大胆に宣言することができる、その信仰を一人一人に与えてくださることを心から感謝いたします。御言葉の剣を掲げ、そして大いなる信仰における勝利を私たちは確信して、そして今日も進みゆくことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。恐れ惑う時こそ神の聖所に入ることができますように、そしてイエス様のその命の風呂敷の中にすっぽりと入り込んで、そして勝利を豊かに得る一人一人でありますように、今日も助けてくださることを感謝いたします。私たちは本当にその状況を見るとき、主イエス様に会って主イエス様の皆を刻み込んで、ああイエス様このような状況です、ああイエス様どうしてなんですかと、その都度イエス様の皆を刻み込んで、私たちは言葉を発し、また思いを表現し、またイエス様に訴えるものでありますように、私たち一人一人がイエス様の皆を刻み込めるとき、そこにイエス様は聞いてくださり、そして確かにあなたの声を聞いたと主は立ち上がってくださることを感謝いたします。主の皆を呼ぶとき主は立ち上がり、そしてその一切の暗闇を足にして、足台にして主は立ち上がり、私たち一人一人に主の皆を呼ぶ者に救いを与えてくださることを心から感謝いたします。実践部隊として戦う者、また祈り部隊としてアロンとフルのように祈りの手を捧げながら、支えながら、その勝利を期待して祈る者、その一人一人の今日の働きが主が与えてくださっています。今日もその働きに私たちは豊かにつくことができますように、その祈りの働きに、また実践部隊の働きに、今日も私たちは豊かについて、そして大いなる主の皆を後の世代に読み聞かせるものでありますように、イエス様はこのように勝利をもたらしてくださいました、もたらしてくださいましたと、そしてその全部の戦車の足の筋を切ったと、そのように本当に一つ一つ主は私たち一人一人に勝利を与えるため、あらゆる状況を主は打ち砕いてくださって、希望を持ち続ける者に、主イエス様に期待を続ける者に、主は必ず救いを、そして勝利を与えてくださる、この確信を今日も握りしめて、私たち一人一人はそれぞれの場所へと出ていくことができますように、今朝語ってくださいました大いなる主イエスキリストの勝利を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。